高山市図書館法2025年1月、図書館だより第198号、発行元高山市図書館、指定管理者株式会社図書館流通センター。ページ1、高山市図書館ブックスオブザイヤー2024。館長やスタッフがその年に読んだ本を紹介するブックスオブザイヤーは今年で17回目となります。ここで紹介しきれなかった本や2024年に高山市図書館で多く読まれた本のベスト10を1月末まで高山市図書館各館で掲示しています。読書の参考にしてみてはいかがでしょうか。スタッフが読んだ一冊、ダイ・ウィズ・ゼロ、ビル・パーキンス著、小島治訳、ダイヤモンド社、2020年。ゼロで死ね、つまり財産はすべて使い切って死にましょうと言われたら、なかなかショッキングなタイトルですが、自分の生き方を見直すきっかけとなった本でした。世界の納豆をめぐる探検、高野秀幸文写真、スケラッコ絵、福音館書店、2024年。私は納豆チャーハンが好きなのですが、家族からは理解されません。ところがミャンマーでは納豆チャーハンが食べられているらしい。まさかこの美味しさを分かち合える人が異国にいるとは。なぜあなたの料理はちょっとまずいのか、小田真紀子著、大久保氏の絵、漫画、講談社、2024年。私と同じく全てが適当、料理はフィーリングという方々、料理の基本、美味しく作るために大事なポイントをこの本で学んで、私と一緒に料理上手を目指しませんか。絵本の中の動物はなぜ一列に歩いているのか。矢野さとじ、佐々木美沙著、軽装書房、2023年。絵本の構造を読み解くなんて考えもしないで絵本を選んできましたが、両書といわれる絵本にはそういった構図が著者の意図ではなく組み込まれていることが分かりました。館長が読んだ本、スタートアップ的人生戦略、リード・ホフマン、ベン・カスノーカ著、ニューズピックス、2022年。著者の一人、リード・ホフマン氏は世界最大級のビジネス特化型ソーシャルメディアリンクトインの創業者であり、 Facebook、Meta、Airbnb、Jinga 等数々のスタートアップに貢献、世界中の起業家から敬愛されるシリコンバレー最重要人物の一人です。もう一人の著者、ベン・カスノーカ氏は数々の受賞歴を持つ起業家であり作家、ビジネスウィーク誌からアメリカ最高の若手起業家の一人にも選ばれています。本書ではスタートアップ的人生キャリア戦略に必要なものとして、1、自分の資産、対資、市場環境の3つの歯車を組み合わせて競争上の強みを身につける、強みを培う、2、自分の強みを生かすための最優先プランを作る、変化への対応はプランニングできる、3、中身の伴ったサスティナブルな人間関係を培い、それを土台にして強力なプロフェッショナルネットワークを築く、強いつながり、弱いつながり、4、好奇心を養い、偶然の幸運、セレンディピティを大事にして思いがけない機会を生み出す、偶然の幸運を戦略的に引き寄せる、5、仕事上の機会を追求しながら正確に状況を見極め賢くリスクを取る、 リスクに気づかずにいたら、リスクの方があなたを探し当てる。6、情報網リテラシーを身につける。他人の頭脳を拝借するの6つのポイントを挙げ、これらの実現に向けて、自らの豊富な経験値を具体例としながら、6章立てでスタートアップ期からの成功の秘訣やポイントを多岐にわたって紹介している対策です。終わりにでは、どんな仕事をするにせよ、人生、キャリアの方向性を自分で決め、スタートアップの発想を生かすことはできる。問題は、意欲があるかどうかである。自分のキャリアはこうありたいという意識を持つことである。つながりづくりに乗り出そう。賢くリスクを取り始めよう。他の人とは違うあなたならではのキャリアプランを立て始めようと語りかけていますが、好奇心と意欲を持ち続けられる限り、スタートアップ期に限らず、人生においてどんな変化にも対応していけると思います。資料は図書館に所蔵があります。詳しくはスタッフにお尋ねください。ページ1、終わり。ページ2、イベント案内。鑑賞館のイベント。第10回上映会、みんなでシネマ上映会。上映作品、釣りバカ日誌、新入社員浜崎伝介、伊勢志摩で大漁、初めての出張編。2017年、日本、117分。朝原雄三監督、山崎十三作、北見健一が、浜田岳、西田敏行ほか出演。鈴木建設入社2年目の浜崎伝介は、会社のビッグプロジェクトの視察のため出張を命じられる。当初は嫌がっていたものの、行き先が伊勢志摩だと分かると目を輝かせ、現地に到着するなり早速釣りに出かける釣りバカ浜ちゃん。一方、釣りがしたい社長のスーさんも美智子と一緒に伊勢志摩へ向かうことに。果たして彼らは旅先でどんな騒動を巻き起こすのか。浜崎伝介役に浜田岳を迎え、2017年に放送された新春スペシャルドラマです。日時、1月11日土曜日午後2時から上映終了まで。場所、鑑賞館1階障害学習ホール。定員60名、参加無料。受付方法、直接来館または電話。受付期間、現在受付中で定員に達し次第終了。みんなの健康シリーズ第8回、歯医者、ご自宅まで伺います。テーマ、訪問歯科診療。講師、今井勉氏。石浦歯科医院副院長、訪問歯科診療担当。日時、1月18日土曜日午後3時から4時。場所、鑑賞館1階障害学習ホール。定員60名、参加無料。受付方法、直接来館または電話。受付期間、現在受付中で定員に達し次第終了。ロボットプログラミング体験、コクリを動かそう、ベーシック版。日時、1月25日土曜日、1月26日日曜日。午前10時から11時30分、午後2時から3時30分。各回とも内容は同じです。場所、鑑賞館1階学習室。対象、小学3年生から中学生。定員、各回5名、参加無料。 受付方法、直接来館または電話。受付期間、現在受付中で定員に達し次第終了。日程や内容は変更される場合があります。本のソムリエ。今回は古くから国内外で人気を集め、あまたの芸術家にも影響を与えたといわれる浮世絵の本を紹介します。特に今年は全国で展覧会が開催されたり、テレビで歴史ドラマが放映されたりと、ますます注目が集まりそうですね。江戸十八大浮世絵師。深光富士雄著、川出書房新社、2024年。日本文化歴史研究家の著者が独自に選出した18人の巨匠プラス関連絵師たちを図版とともに紹介。入門書として役立てるだけでなく、新たにお気に入りの絵師を探すのも一興かと思います。私の推しは北尾正義です。浮世絵が語る江戸の女たちの暮らし。藤田誠著、高木まどか江戸暮らし監修、グラフィック社、2022年。華やかな花魁道中から洗濯などの日常風景まで、多彩な江戸の女性の浮世絵姿を真、にぎわい、気、季節、子、個人の子、味、味、花、花、湯、楽しむの6章のテーマに沿ってまとめた一冊。歌マロアプリ、会えるアイドルなどの堅苦しくない解説で楽しく読めました。ページ2、終わり。ページ3、新着資料案内。歴史・時代小説を身近に。明けましておめでとうございます。見通し最初の新着案内は、年間を通して貸し出し数が多い歴史・時代小説を紹介します。この分野が得意なスタッフにその長所を尋ねると、スマホも自動車もない時代に繰り広げられる普遍的な人間ドラマが魅力、完全懲悪ものが多く安心して読めるところも良いと熱く語られました。難しそうで敬遠しているという方も、新年を機に初読みしてみませんか。五葉の祭り、今村翔吾著、新潮社、2024年。豊臣秀吉の公私にわたる大事業を縁の下で支え、いつしか五奉行と呼ばれるようになった男たち、石田三成、真下長盛、浅野長政、長塚正家、前田玄義は、力を合わせて難事に立ち向かう。週刊新潮連載に加筆修正。青姫、浅井真壁著。青姫、浅井真壁著、徳間書店、2024年。村を出奔した若者東が迷い込んだのは、誰の支配も受けない青姫の里だった。東は米作りを命じられ、生きるために農の芸を磨き、民にも馴染んでいくが、里には秘密の井戸があり。独楽掲載に加筆修正。窓かなる大地、竹川雄著、講談社、2024年。アイヌの壮年白浮が助けた少女は、柿崎氏の娘稲姫だった。霊として居城に招かれたことが、戦の思わぬ発端となってしまう。和睦の条件は、15日以内に仲介人となる安藤氏を出羽の国から連れ帰るという困難なもので、 憧れ写楽八つ八車著文藝春秋2024年寛政6年に突如として現れたった10ヶ月で姿を消した絵師東秀斎写楽江戸の大版元尖閣堂の主である喜右衛門は北川歌麿とともに正体探しに乗り出す。しかし写楽を売り出した張本人蔦屋十三郎に妨害され、天佑は信長にあり。1覇王誕生。岩室忍著中央公論新社2024年乱意両乱海道孫著 PHP 研究所2024年古城春たり沢田東子著徳間書店2024年渦見日篠彩子著双葉社2024年青蘭の旅人ジョーそれぞれの動乱天童新た著毎日新聞出版2024年青蘭の旅人ゲ移ろう朝敵天童新た著毎日新聞出版2024年いつかの昨日村木蘭著集英社2024年ページ3終わり。ページ4鑑賞館カレンダー休館日1月1日水曜日から3日金曜日1月31日金曜日2月17日月曜日から3月2日月曜日本のリサイクル1月4日土曜日から6日月曜日2月1日土曜日から3日月曜日システム更新蔵書点検に伴う休館のお知らせ令和7年3月に図書館システムを更新するため市図書館鑑賞館及び各分館は以下の日程にて休館します。なお2024年度の蔵書点検はこの休館期間中全館において実施します。休館期間令和7年2月17日月曜日から3月2日日曜日図書館システム更新に伴い休館期間中は図書館ホームページもすべて休止いたします。ホームページからの蔵書検索予約延長等はできません。編集後期毎年何か一つ新しいことに挑戦するようにしています。今年は何に挑戦してみようかな。浮世絵ではないですが徳川家光の絵がシュールで好きです。特にうさぎ図のうさぎの目の闇の深さが良い。24日市が楽しみです。天候が荒れることでおなじみですが今年は晴れますように。ページ4終わり。高山市図書館法2025年1月図書館だより第198号終わり。音訳は飛騨山猫朗読研究会坂口智子でした。